改めておはようございます、今日は後でお誕生日祝福式があります、嬉しいですよね。赤ちゃんが生まれるっていうことは本当に嬉しいことです。我が家にも3人の子供がいます。一番初めの子が生まれたのは24年前ですね。ずいぶんちょっと前になりましたけども、やはりこの自分の家に子供が帰ってきてですね、牧師の家にいますので、この集会の合間とかですね、いろんなこうところの合間に、しょっちゅう私はベッドの横に行ってこう眺めてるとか、こうずっと見てましたね。で、2人目になると、まあちょっと飽きるだろうと思ったんですが、まあ、2人目も結構こう見てました。3人目もこうやっぱり見てました。で、我が家の場合はみんなまあ私も人のこと言えないんですが、我が家の場合はみんな普通は生まれたばっかりの子は猿に似てると言われるんですが、うちはみんなカエルに似てまして、まあ、父親がカエルだから仕方がないんですけど、みんなこう目が大きくてですね、猿じゃねえな、カエルだなとか、うちの先祖はひょっとしてカエルかとか思いながら見ていたのを覚えています。今日お誕生日祝福式がありますので、私たち人間って何だろう、そして子供が生まれたこと、生まれること、そしてこの世で生きることってどんなことだろう、まあ、あんまり堅苦しくなくですね、そんなことをこのイザヤ書の43章から特に4節を中心にちょっと考えてみたいと思います。ここで2つのキーワードになることがあります。それは1つは、作ったという言葉と、それから、愛した、愛しているという2つの言葉、形作った、あるいは作ったという言葉と、愛しているという2つの言葉で、まあ、今日はお話をしたいと思います。まず作ったという言葉です。私たちほとんどここにいらっしゃる方は戦後教育を受けた人ですね。戦前の教育を受けた人は本当に少なくなってきていると思いますが、日本の戦後の教育はこの聖書が教えている作り主、創造主である神様の存在を否定して、この世界が偶然の連続だけでできたという考え方で教育がされてきました。たまたまの、ずっとたまたまがこうつながってものができていたという考え方です。まあ、それを進化論的なものの考え方と言います。進化論的なものの考え方と言います。で、このもしかこの考え方に立つと、何も、まあ、必然なんて言ったらいいですかね、何も定まったこと、目的はない、全てのことは偶然起こった、そして全てのことは偶然あるという考え方です。戦後の日本はこの考え方に立ってずっと、学校の教育もそうですし、いろんなこともずっとこれでやってきました。で、もう一つこの進化論的なものの考え方っていうのは、劣ったものからだんだん優れたものに変わっていくっていうことです。劣ったものから、まあ一番よく言われるのはアメーバのような単細胞動物から人間のような複雑なものに、つまりある意味で言うと、劣ったものから良いものに変わっていくっていう考え方でした。で、ちょうど世界の歴史もこれに合わせて、第二次世界大戦が終わった後から経済の成長がずっと続いてきました。日本も、まあ、ある意味で私なんか高度成長期にまさに揃った人間で、巨人大砲卵焼きの人間ですけども、で、そうずっとそれに乗っかってきた時の時代には、この進化論的なものの考え方でみんなある意味で安心できたんです。なぜか、今日よりも明日の方がもっと良くなる、社会も今の社会よりももっと後の方が良くなる、会社の経営も今よりも後の方がもっと良くなるということですね。でもバブルが弾けてから混乱の時代が起こりました。今はまあギリシャでくしゃみすると日本が風邪ひくっていう時代ですから、こう世界がくっついていて、どこかがちょっとこけたらみんながこけてしまうかもしれないっていう 大変不安な時代ですよね。でそういう中でこの進化論的なものの考え方、放っておいてもだんだんだんだん物が良くなる、あるいは偶然のつながりでこの世界ができたんだよっていう考え方はもう限界が来てるんです。限界が来てます。でもしこの全てのものが偶然でできてたまたま存在してるだけっていう考え方に立つならば、どうですか皆さん、私たちはなんでここにいるんですか。何の目的もない、ね、私たちはなぜ生きてるんですか。目的ない。なんで働いてるんだろうか。なぜ子供を育てるんだろうか。なぜ家族を作ったんだろうか。実はそこに何の目的もなくなってしまう。私たちはたまたま生きてるんですし、たまたま私は私なんだし、夫婦はたまたま夫婦になっただけだし、子供はたまたま私たちのところに生まれただけ、まあ、極端に言ってますよ。でもそういうことになる。でもこういう考え方でも、まあ、社会がある分うまくいってる時にはなんとかだまくらかしてごまかして生きてこれたんです。今なんでこんなに自殺の問題が大きな問題になってるんでしょうか。なんでこんなに多くの人が人生の意味を見失っちゃったんでしょうか。それは、まあ、日本の社会はこの聖書が教えている作り主を知らないので、作り主を知らないとこの進化論的なものの考え方しか取れないの でこの考え方だけに乗っかって生きてきたので、他の生き方は知らないっていうことなんですね。でもちょっと考えてみましょう。私たちの身の回りにあるものはどうでしょうか。私たちの周りにあるものは偶然にできたものがあるでしょうか。皆さん椅子に座ってます。大丈夫ですか。危ない。私はあのピンを 2,3 本抜いたのに椅子があるかもしれません、まあ、大丈夫ですけどね。そういうことしませんけど、この椅子はどうですか。これ偶然できたんですか。これたまたまこう進化したらいいですね。もう結構使ってますから、あの、ね、2,3 日経って教会来たら綺麗な椅子に、すっごいこうゴージャスな椅子に変わってたとかね、まあ、ないです。この椅子作った人がいます。マイク、ね、マイク、このマイクをちゃんと作った人がいます。これ偶然マイクはできません。このマイクも随分進化じゃなくて進歩しました。技術が進歩して、まあ、このマイクは実はあの1800円ぐらいの安いマイクなんですけど、それでも私が小学校で放送をやってた頃のこのその頃5万も10万もするようなベロシティマイクってですね、こういうお弁当箱みたいなマイクに比べてもずっと性能がいいです。ずっと音がいいです。それはこれを作る、こういうものを作る人たちが一生懸命研究をして、そして新しいものを作ってきたからです。この教会堂、ね、4年前にこっちの前の方は新しくなりました。これ偶然できたでしょうか。その頃にいた方たちはよく分かってると思います。土台から始まって工務店がこの柱を立てて、そしてこの梁をつけたりですね、いろいろ屋根を作ったりして、まあ約4ヶ月ぐらいかけてこれができました。でもその前設計の段階でもですね、随分と時間をかけてこうどうやって作ろうかとか、この梁をどうしようかとかって話し合いをして、そしてこの工務店がこの図面を引いてきてくれて、そしてあの針のこの針の一本まできちっと計算をして立てられてあるんです。私たちの周りにあるものは全部誰かが作ったものです。だとしたら私たち人間は本当に偶然に進化して今生きているんでしょうか。本当に偶然だったら私たちの生きている意味も目的も本当にありません。じゃあ聖書は何と言ってるでしょうか。教会はこの聖書を学ぶところですから、この聖書は何と言ってるでしょうか。聖書を見てみましょう。イザヤ書43章1節、あなたを作り出した方主はこう仰せられる、あなたを形作った方主はこう仰せられる。もう一つこの同じイザヤ書43章の7節というところにこう書いたんですね。私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作ったって書いてあります。 つまり聖書はこの世界は偶然にできたんじゃないんだというんです。この聖書の一番初めをちょっと開けてみてください。聖書のですね、一番初めを開けると創世記の一章一節というところがあります。これはもう誰でもすぐに、聖書にまだ馴染んでない方でも1ページ目ですからすぐ開くと思いますが、創世記の一章一節、そこにこう書いたんですね。はじめに神が天と地を創造したって書いてあります。はじめに神が天と地を創造したと書いてある。聖書はここから始まります。聖書の神はこの天と地のすべてのものを作られた力ある作り主だというんです。私たち日本人はこの日本の社会にいるときにこのことを全然教わらない。私は特に全くキリスト教と関係のない家庭で出しましたので、高校2年生の3学期に聖書を初めて手に取って聖書を開けるまでこの言葉を読んだことも聞いたことも私に誰一人として教えてくれません。私は熱心な無神論者でしたし、熱心な進化論者でした。高校生でしたけど物理とか科学とか生物とかですね、そっちがもう理系が大好きでしたから、当時の進化論のことも一生懸命本を読んでいたような人間です。そしてキリスト教とかクリスチャンなんてもうバカにして生きてました。でもじゃあ君は何のために生きてるの、なぜいるのって言われても私には何の答えもなかった。聖書を初めて開いた時に創世記の一章一節を読みました。はじめに神が天と地を創造したって。先週この本当に近所で雷が落ちたんですね。あの時にですね、ピカッと同時にドカンといって怪盗がうわーって揺れたんです。で、これは下手したら十字架に落ちたんじゃないかと思って、このウィンドブレーカー来てですね、外雨の中見に行ったんですね。傘差したら怖いからですね、ウィンドブレーカーって傘見て十字架で、あ、よかったと思って帰ってきたんですけども、雷が落ちた衝撃ってすごいでしょ。私はある意味でこの創世記の一章の一節を読んだ時は自分にとってそうです。もう自分に雷が落ちたような衝撃。こんなことが書いてある本があるのか、こんなことは今まで聞いたことがない。もし本当にこの世界を作った神という方が本当に、ただ一人の神が本当に言うならば全部理屈に合う、ね、この間糸川からはやぶさが帰ってきました。技術の進歩もものすごくすごいです。でも宇宙空間を計算通り帰ってこられるっていうことは宇宙がそのように動いてるっていうことなんですよ。裏を返せば宇宙の動きが一定で、ごめんなさいね、今日こういう話大好きなのね、一定でなかったら帰ってこれないんです。人間は自然を観察してそれを研究して、法則とか原理とか原則を見つけ出してそれで機械を作ったり糸川が帰ってくれるように計算をして誘導することはできます。でもそれはそこにそのものがあるか。でこの宇宙を作った神がいらっしゃる。高校時代よく、天体望遠鏡を肩に担いで、1階の平屋の家をその当時借家に借りたんですが、フェンスから登ってですね、しょっちゅう私は春夏秋冬季節を問わず空が綺麗な時に天体望遠鏡を担いで屋根に登って星を見てた人なんです。ですから初めに神が天と地を創造した、この世界を作った作り主がおられると聞いた時にそれなら理屈に合う。そしてその方が私たち一人一人のこともご自分の計画に従って作ってくださったと聖書は言っている。だから私たちには人生の目的があるし、私たちは生きている意味がある。どっちを取りますか？進化論的なものの考え方に立つならば、私たちは偶然の連続で生まれたに過ぎません。ですから今起こっていることも全て偶然です。生きていることも偶然です。人生に意味を見出すことは難しいです。私の存在はあまり価値がありません。他の人と変わってもらえます、ね、 製品です。大量製品の製品と同じです。金型でこう単に遺伝子とかですね、いろんなものの金型にこうはめ込まれてある意味で出てきた製品と同じです。でも聖書は、私たちは他に代わりがない、神様が作られたたった一つの、たった一人の作品だって言った。作品と製品違いますよね。製品はいくらでも型で作れますけども、作品は一個しかありませんね。来週の土曜日、教会の水彩画クラスがありますから、ぜひ朝10時からぜひいらしてください。私も先月出られませんでした。私も描いてます。大してうまくありません。でも私が描いた絵は作品です。他の人は描けない。私の、まあ、味があるのか何なのかよく分かりませんけども、あの絵は作品なんです。たった一枚の作品です。他の人から見て大した絵じゃないと思っても、私にとっては大切な絵です。なぜか、私がそれを描いたから。神様は私たち一人一人をそのように作ってくださったと言ってるんです。それが聖書が教えてる。もしこのことが本当であるならば、私たちは偶然に生まれたんじゃない。そして、まあ、夫婦になったのはそれも偶然ではない。もちろんね、ついた惚れた腫れたいろいろあって夫婦になったんでしょう。でも偶然ではない。神様が引き合わせてくださった。そして二人の間に生まれた子供は、神様がその家庭にその子供を与えてくださったんだということなんですよ。子供は決して親の所有物でも、親が子供に自分が果たせなかった夢を託して自分の夢を実現させるための道具でもありません。子供は神様が作って私たちの家庭に与えてくださった一人の大切な人、ユニークな存在です。このことが本当に分かるときに、私たちの子育てが変わる。何が変わるか、今日子育てくださいじゃないのであれですが、まあ、その中の一つはですね、比べない子育てをするようになるってこと。比べない子育てをするようになると。まず兄弟の間で比べないってことなんでしょ。それと同時に他の家の子供と比べないってこともあるんですよ。その子はその子として作られたんだ。神様はこの子をこの子として作ってくださったんだと、比べない生き方。私かつてある団体の、この子ども伝道に関わっていました。まあ、その団体で全国いろんなところを回っていました。一緒に回って集会をしたり、病院訪問をすることがありました。行くところ行くところで病気の子どもたちに会いました。その病気の子どもたちが病床で、まあ、クリスチャンの看護婦さんやお医者さんやいろんな人たちを通してイエス様を信じて救われて、その姿を通してお父さんやお母さんもイエス様を信じていく姿を見てきました。まあ、その時にある家庭で、詳しいことを覚えてないんですが、こんなことがありました。もう確か白血病の子を持っている家庭でも、お父さんやお母さんはこの子は神様が私たちに与えてくれた子なんだ、白血病って病気を持ってるけど、でもその病気も神様がこの子に与えてくれた病気だ、だから私たちはこの子を本当に愛のまま、この弱さを持っているこの子を本当にその愛のまま私たちは育てていきたいと思ってるんです。そして育てることができるように神様がその力を与えてくださると私たちは信じてるんですと話してくださったことを、今でも覚えています。子供がそういう病気になったら、親はやっぱり比べるでしょうね。元気な子と比べて、どうして自分の家の子供はこんな病気になっちゃったんだろうか、あの子は元気なのになんでうちの子は学校に行けないんだろうか、あの子はあんな綺麗な髪の毛してるのに、うちの子供は白血病の薬を使っているので、まあ、髪の毛が抜けてしまってかわいそうだという思いだけになるでしょう。でも神様がこの子を私たちの家庭に与えてくださった、この子はかけがえのない子だと親が分かったときに、そのお父さんやお母さんは、まあ、お父さんお母さん自体も 本当に気が楽になって、他と比べないでその子を安心して育てることができるんだと。それが聖書を教えている神が私たちを作ってくださったっていうことが分かったときに起こってくることです。二つ目のこのキーワードを言いましょう。愛してるっていうキーワードです。イザヤ書43章の4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだと言うんです。私たちを作ってくださった神様はどんなお方でしょうか。私たちを作ってくださった神様は、聖書は愛のお方だって書いてあります。聖書の他の箇所を見ると、神は愛ですって書いてあります。どうですか、私たちは私は愛ですって言えますか。まあ、英語で言えば愛ですけどね、でも私は愛です、私は愛に満ちています、私は愛の源です、なんて言えますか。とてもじゃないですけど言えないですよね。結婚した頃はちょっとね、言えたかもしれませんけどね、夫婦長く言ったらとてもじゃないけどちょっと言えない。私はもう言えるかなっていうぐらいになっちゃうわけですよ。でも神様は言い切るんです。私は愛です、神は愛です、私、神は愛の源です。この43章4節で、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛して、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。神様は私たち一人一人をどういうふうに見てらっしゃるんでしょうか。こう書いてありますね。神の目にはあなたは高価で尊いって書いてある。で、これはもともとの言葉の一つの意味は、リスペクトする存在だって。尊敬に値する存在だっていう意味が、たっといってことがありますね。高価っていうのは、宝石と比べられるようなことですよ。あなたは、もう、ダイヤモンドよりも、ルビーよりも、何よりも高価で、あなたは本当に尊敬するに値する。あなたは生きているに値する存在だっていうんです。聖書はそう言ってるんです。だから私はあなたを愛している。どうして？神様が私たち一人一人を神の作品として作ってくださったから、代わりがかけがえのない、本当に大切なものとして作ってくださったから、私たちのことを高価で尊い、愛しているって言ってくれてるんです。私たちは金型にはめられてできた製品じゃない、神が作ってくださった作品なんです。愛されてるんです。でも残念ながら私たちはそのことがわからないで、特に日本の社会はこの作り主のことを全く教えていません、知りませんから、自分は製品ですよね。もう進化論的に考えたら製品ですよね。だからある意味で日本の社会っていうのはユニークさが育ちにくい世界ですよね。周りといつもこう比較して生きている。まあできるだけ目立たないで、出る杭は打たれるがありますので、できるだけ目立たないでこう生きようとする社会。私よく言いますけど、同化と平均化っていうのは日本の私はキーワードだと思ってます。同化っていうのは同じことしてれば安心するっていうんですね。同じことをしてれば安心する。何か一つのものが流行ったら同じ格好をしてれば安心する。まあ同じファッションをしてみたいっていうのもあるんですが、それと同時に同じ格好をしてれば安心する。最近女子高生だいぶガングロいなくなりましたけど、それでもまだいますけど、ガングロが流行ればみんなガングロになる、ね。まあ最近美白ですから、どっちかというと美白の方にこう流れてますよね。で、とにかく何かが流行ったらもうみんなそれをやることで、ある意味で安心しようとする。もう一つは平均化っていうのは、できるだけ同じなら安心すると思います。例えば子育てのことで言うならば、私たちが子供が小さかった時、まあ、今から20年ぐらい前はあんまり子育ての雑誌とかマニュアル本はまだなかったですね。スポック博士の育児書とかいくつかありましたけど、意外と少なかったんですね。で、今は、ひよこクラブ、コッコクラブ、なんだっけ、それぐらいしか知らない。なんかいろいろあるんですよね。時々本屋で小沢昭一というタレントの人が本屋さんに行った時に、 自分が読んだことがないジャンルの本を読め、立ち読みしろ。でたまにそういう本を買って読まないと、自分の狭くなるから、読んだことがない本を読めって言うんで、それを聞いて時々囲碁の本を見たりとかですね、婦人のとこがあんまり婦人の人がいないと婦人の雑誌、ファッション雑誌見てたりとかですね、でお母さんが少ないと子供の子育て雑誌見てたりするんですよ。でもうたくさん出てますね。インターネットでも子育ての情報はもうありあぶ、あふれてます。そういうものはもちろん参考になります。参考になるんですが、若いお父さんやお母さんと話しているともう一つの弊害があります。それはそこに書かれている通りいかないと自分の家の子供は大丈夫だろうかっていう不安に襲われるってこと。かつて、イギア先生たちと光が丘で開拓伝道した時に子供子育てクラスを毎週やってました。その時に、2人子供を連れた家が1軒来てました。女の子2人、下の子はなかなか喋らない。で、親は心配して知能テストとかいろんなことやって、医者からはいつか喋るから大丈夫だから心配しなくていいからと言われたんですけども、私にしょっちゅうそのお母さんは相談するんです。先生本当に大丈夫だろうか、いくつになったらまだ喋らない、他の子は喋ってるけど喋らない。で、私は言ったんです。こいつは絶対に人の言うことをずっと聞いてて、喋り始めたらめちゃくちゃおしゃべりになるから、まあいいから見てなさいって言ったんですね。で、2歳半ぐらいになったら口開き始めたね。そうしたらもうお願いだから喋らないでくれというぐらいザーッちゃんと聞いたの。でもこの今の時代は特に子育てなんかもそうですが、その何か平均値通りにいかないと非常に不安を感じることがあります。まあ、これもそういう意味では平均化ですよね。でも神様は私たち一人一人を違うものとして作って愛してくださっている。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているって書いてあるんです。じゃあ神様はその愛をどこで見せたんでしょうか。それはこの教会の講壇の後ろにもついている。そしてこの教会、私たちの教会にも幸いに雷が落ちないで、十字架守られましたけど、この、ね、十字架です。この十字架は誠の神様を知らないで自分の人生には価値がない、自分はなんか製品の一つに製品と大して変わらない、自分は生きてても仕方がないんじゃないか、自分はまあ最近はあんまり歯車の一つという表現を使わなくなりましたけど、まあ歯車の一つに過ぎないんじゃないかと思って生きている私たちに、神様はご自分の愛を示された場所です。神様を知らないで虚しく不安を持って生きている生き方、聖書はそういう生き方を罪の生き方と言います。なんか悪いことをしたってことだけじゃないです。誠の神を知らない生き方、その罪の生き方をしている私たちのその罪の問題を全部神様はたった一人の子供、神の一人子、他に代わりのいない一人子イエス様に背負わせて、十字架の上にイエス様をつけて、私たちのその虚しい生き方を全部身代わりになすりつけて罰してくれたんです。命まで取られたんです。そしてイエス様は死から復活をして、このイエス様を信じる人はこの虚しい不安に満ちた生き方から、あ、私は神に愛されてるんだ、あ、神様が私を私として作ってくださったんだ、だから大丈夫なんだ、安心して生きようと生きることができる、そのような人生に入れるために神様は救いの道を用意してくれた。イエス・キリストは救い主だっていうことはそういうことなんですね。神を知らない虚しい不安定な生き方から、私たちを神様は信じる、安心して生きることができる生き方に入れてくださるためにイエス様っていう方は来てくださったんです。話を締めくります。聖書はこう言っています。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命に代わりにするのだ。私たちは決して偶然に生まれたんじゃありません。私たちの子供は、今日検事式を迎える赤ちゃん、決して偶然に生まれたんじゃありません。 決してご夫妻の間に生まれたんじゃありません。神様がこの子供を与えてくれたんです。神様が私たちを生かしてくださってるんです。そして私たちを本当に価値のあるもの、高価でたとえ、私はあなたを愛している。どれぐらい神様が一番大切な一人子の命と引き換えにするぐらい愛している、大切に思っている。聖書は私たちにそう教えています。さあ、私たちはどちらを取るでしょうか。進化論的なものの考え方に立って、私は たまたま偶然この世に生きているに過ぎないんだ、私の人生の目的は指してないんだ、私の代わりはいくらでもいるんだ、私の存在は大したことがないんだと思って一生生きるでしょうか。それとも、いや、神が私を作ってくださった、神様が作ってくださった私はユニークな存在だ、神様はこの私を本当に愛してくださっていると信じて生きるか、どちらを選ぶか、これで私たちの人生は全く違う生き方をすると思います。ぜひこの救い主イエス様を信じて、私は神に愛されているという人生を歩んでください。お祈りをして終わります。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。天の父なる神様、あなたがこの世界を作り、私たちを作ってくださったことありがとうございます。この宇宙の広さ、果てしなさから比べたら、またその時間から比べたら、私たちはこの小さな地球の中で本当に一瞬を生きているようなちっぽけな存在です。でもそのような私たちのことを神様は大切にしてくださって、そして代わりのいないものとして、神の作品として作ってくださいました。私たちを高価でたっといと言ってくださっています。たとえ社会が、周りが何と言おうが、私の目にはあなたは高価でたっといと言ってくださることを本当にありがとうございます。私はあなたを愛している。ご自分の一番大切な一人子の命と引き換えにするぐらい私たちを愛していると語ってくださっていることをありがとうございます。イエス様を通してあなたを知るときに、私たちはこの不安定な時代の中で本当に安心をして生きることができます。いろんな問題にぶつかったり、病気にあったり、事故にあったり、うろたえたり悩んだりすることもありますが、でもその中で、でも神様が私を高価で尊いと言ってくださっている、私は愛されていると本当に知ることができるのは感謝です。さまざまな苦しみや悩みの中で立ち上がる力が与えられます。ありがとうございます。どうかこの進化論的なものの考え方、虚しい不安定な生き方から神様を信じて、そして本当に神様に愛されている、安心を持って生きることができるように私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。